V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、まあ落ち込んでいてもビールを飲んでしまってね、疲れているということもあって瞬殺という夜を迎えたんですが、下がね砂地のキャンプ場だったんですが、いつかのピークマットレスのおかげで快適な寝心地となりました。夜中にチャリダーの大学生さんが退去して到着するということは知っておりましたが、1時頃トイレに起きてですね、外を見たらなんと星の数ほどいてびっくりいたしました。テントワーク1泊目のねモットーの方では星空は見ませんですが、今回はですね目が覚めてしまいました。北海道で見る星空を初めて見たんです。とっても綺麗でございましたね。林間のキャンプ場なんでね、どうも木が邪魔しちゃって満天の星空というわけにはいきませんでした。まあ本当ふもとっぱらで見るような星空とはまた違ってね、綺麗な星空でございました。北斗七星がどこにあるのかは分かりませんでしたが、で二度寝の後なんですが、4時半頃にね起床してテントを片付けるわけなんですが、グランドシート代わりのビニールシートもうびしょびしょなんです。なんでこんなにびしょびしょなのっていうような感じなんですが、下が砂地ということもあったんで余計だったんでしょうか、私初めての経験でびっくりでございました。昨日こけてビビりまくってですね、テントから離れまくった平坦な地に置いたブイストまでへっちゃらおっちゃらと荷物を運んでいましたら、国分寺にある大学のね、通学している青年から声をかけられました。少しねお話をしたんです。どうも私が多摩ナンバーなもんですから国分寺の方なんでね、近くかと思って声をかけてくださったようなんです。まあ、私のね友人があそこの大学を出ておりますので、そういうお話をしたいですね。ちょっと私の今知り合いの方がジムをやってたりしているものですから、そういうことで結構ね盛り上がったんです。で同じ鈴木のりで、彼はですねオフ車だったんですけれども、バイクの名前忘れました。でそんな2人の会話に入ってくるチャリダーが1人、こちら家内のてっちゃんです。最初は良かったんですが、盛んにですね廃線の日高本線の廃線跡がと話しかけてくるんです。私としては日高本線は休止中であってまだ廃線になったわけじゃないので、少しギラッというような気分になってしまいました。しかもですね、彼運転してないことをいいことにですね、壊れた橋を渡ったんですよなんてね自慢話が。さすがにそこは注意しました。壊れた橋とはいえ水道も渡っちゃいかんと、鉄道敷地内に入るもんじゃないと、そこはやっぱりね、注意しないといけませんから。さて、そんな半岩館森林公園キャンプ場なんですが、まずお会いいたしまして、今日はまずニューヨークヤンキースにいるマー君の卒業した駒大苫小牧高校と王子白鳥アリーナの見学が第一の目標です。こちら駒苫の方はね、私の飲み友達でもあります、元全日本代表の母校でもあります。やっぱり行かねばということで、あと王子白鳥アリーナの方、釧路の日本製紙アリーナの時と同じでね、実は応援に来たかったという場所でございます。まずは朝から80キロほどの道のりでございます。国道235号線を走ってすぐのところ、山の壁面に一面の馬の絵、ベンチタイムというレストランがあるんです。本来ならばこちらのベンチタイムさんでおすすめのオムライスを晩ご飯にいただく予定だったんですが、あそこでねあんなアクシデントがあったんでね、とてもとてもこちらまで来るような気にはなりませんでしたよ。そうなんです、レコードの湯だって本当にね、心からゆっくり休めませんでした。悲しい。本当にね、あのベンチタイムさんの馬の壁面のところで写真を撮るつもりでいたんですけどね。そんな国道235号線走りましますとね、左手に運転休止中の日高本線が見えてきました。国道でなく脇道にそれればね、もっと被害状況を確認できるんでしょうが、やっぱりそういう被害状況を見てもと思っていたらですね、橋が流されている場所を発見いたしました。野獣馬ではなくね、被害の大きさをちょっと職場でもね好きなやつがいるもんですから見せてみたいなと思って写真を撮りましたけども、川の名前はですね毛の前川、川の由来は毛にお前昼顔のねあるところというところらしいんですが、毛の前川のね、毛は慶応の毛に能力の能に舞うの舞で毛の前川ね、毛にお前昼顔のねあるところ、難しいですね。でその橋が流されているところをねちょっと撮ったんですけども、確かにこれ 旧するのは辛いぞというような感じがいたしました。復旧してもどれだけの人が乗っていただけるのかっていうことを考えると、このままバス転換かななんていうような残念な気がいたしますが、でもまだそうまだ運休中です。廃線には立っておりません。そんなところにこだわるなって、いやでもやっぱりここはこだわった方がいいでしょ。さて、国道235号線進んでいきます。日高自動車道の入り口、日高初賀インターというのを発見しましたけど、ナビも進めてくれますが、なぜか私この時点で有料道路だと勘違いしておりましたんでね、朝早くてこんだけ流れてるのに有料道路走ることもねえよと思って走ってたんです。そしたら遠くの反対車線のパーキングに、なぜかこの時間だというのに止まっているセダン発見。やけにおかしいということで、速度を落として接近すれば、やっぱりパトカーさんでした。よかったですね。サイン会朝からなんかやりたくないですか。結局ですね、それでなんだかんだと言いながらも、日高道って無料じゃねえのかもしかしてと思い出しまして、日高富川インターからは高速へ乗りました。遠くになんとなく有名になりました駒友発電所、あれそうかななんて思いながらも、沼畑西インターで降ります。この沼畑西インターから先が有料道路になるんですね。ですから高速を降りて国道38号入ったらびっくり、市街地、そうもうそこは苫小牧だったんです。この時はまだ気づいてなかったんです。降りた時はね、
あれずいぶん都会に降りちゃったななんて気がしたんですけど、
途中にフェリーのね文字があったんで、あそうかもう着いたんだっていう感じがいたしました。2車線の国道7時前だというのにラッシュの混雑、いやびっくりしましたね。結構な混みようで、朝早いのにこんな早くから混むんだなんて気がいたしました。まあそこそこな流れで駒大苫小牧高校の前に到着、門が開いてましたんでね、記念写真を撮るのには大変助かりました。こちらの方ブログの方にも上げておきます。綺麗な校舎で雄大な感じですね。で次は王子白鳥アリーナの方へ行きました。これはねもう10分もしないほど近くにあるんで、やれやれということで着いたんですが、さすがに氷の都と書いて氷都、氷都苫小牧、立派な施設でございます。しかも向かい側には大きな総合病院もありまして、後で知ったんですけども王子総合病院なんですね。王子製紙という会社のね苫小牧における位置がよくわかりました。ちょうどアイスホッケーアジアリーグの看板も出ておりましたんで、ここでも記念写真、王子製紙には頑張っていただきたいものでございます。日本アイスホッケーリーグ創立メンバーですからね。ちなみに第1回のアイスホッケーリーグですけれども、参加は西武鉄道、王子製紙、福徳総合銀行、古川電工、岩倉組の5チーム。1966年の11月5日から12月13日までのね5チーム2試合の総当たりだったそうです。ほんと1ヶ月ちょっとという短い期間だったんですけれども、ちなみに福徳総合銀行、皆さん知らないですよね。福は幸福の福、徳は徳があるっていうと徳川の徳で総合の銀行なんですけど、唯一西日本を本拠地とした今思っているですね日本リーグにとって西日本を本拠地としたチームはないんですよね。でこの福徳総合銀行、波早銀行というふうに変わったらしいんですけど、経営破綻しておりました。古川電工はジェフ千葉で、まだねお金を出していますが、日光にある古川電工でございます。で岩倉組ね、岩倉組なんて言いますが、なんだこれはっていうような気がするでしょ。どうも今はですね岩倉と名前を変えまして、山林事業とか建設関連事業を繰り広げているそうです。私てっきり組の名前から建設業だと思っておりましたが、そういう山林事業の会社だったんですね。ですからヘルメットがですね緑だったんです。で胸のマークがですねカエルだったんですね。それでなんでだろうなとは思っていたんですが、そういうのことだったんです。話がずれちゃいましたね。アイスホッケー憧れてたんですよ私。地上波でもアイスホッケーの中継をやってたぐらいなんですよ。今ではありえないですけどね。栃木県にあります小山遊園地、小山遊園地なんて言って一時期になりますけど、今小山遊園地すらなくなっちゃいます。こちらにもアイスリンクがありますね。日本リーグの中継をテレビ朝日がやっておりました。暗いリンクでしたけどもね。ちなみに岩倉組から雪印になりました。雪印こちらの方もね食中毒の事件であったんで、廃部になってしまったんですけど、最後のシーズンこちらもゴールキーパージェイミー・ラム、確かイギリス代表、懐かしいですね。ジェイミー・ラムうまかったんですよ。こちらもやっぱり最初ダメだったんですけど、やっぱり鉄壁で あのまま食中毒事件がなければ雪印はまだ続けてくれてたんでしょう。ちなみに私、その後のクラブチームになりました札幌ポラリスの帽子、未だに大事に持っております。話は戻しましょう。アイスホッケーね、本当好きだったんですよ。当時ジェイソン・マスクでゴールキーパーが守ってたんで、まあ、キアさんの話ね、タイガー・マスクのキアさんの話は十条選手の前回でやりましたけども、この当時西武鉄道のアイスホッケーのね、キーパーは三沢実さんということで、三沢三兄弟っていう三沢実さんなんですが、白いね、真っ白のマスクだったんです。それに対抗して王子のね、大坪さん、こちら全日本のエースキーパーだった方なんです。こちらの方は赤いマスクということですね、赤白のこの特徴的だったんです。ちなみに大坪さん、札幌オリンピックに出場した時はフランス人からいただいた透明のマスクをしてたんですよ。透明のマスクだとね、顔が出るんで、必死な顔が見えるんでいいんですけどね。まあそのちょっとお話はしません。そんな風にありまして、雪印のね、あ、雪印じゃないよ、王子選手のね、幕張王子アリーナ、本当はね、王子のね専用のアイスアリーナもあったんですけども、そちらの方はね、もうさすがにっていう使ってないんで言いませんでした。でこの後じゃあどこ行くかなと言いまして、今日は道の駅アビラでございます。なぜ道の駅アビラに行くか、これはまた後ほどお話します。苫小牧の方、都会すぎまして朝ごはんには困らないんですが、あんまりお腹が空いていませんでした。というか大好きな松屋がなかったんで朝ごはん食べれなかったと思います。そうそう、北海道ってすき家ばっかりでしたね、うん、びっくりしました。札幌に行けば松屋がありましたけど、あれ吉野家あったか、吉野家も見た記憶があんまりないな。本当すき家ばっかりでしたね。道の駅アビラさんでね、朝ごはんを食べようという決めまして、国道234号線をスタートしました。いきなり足立区ナンバー、荷物満載の125スクーターを見つけて、おお足立だよと思ってね、びっくりしましたけども、都内で走るような運転と同じような無茶な運転をしておりました。いくら路肩が広いと言っても、それは迷惑じゃねえかお前と思いながらも見ていましたけど、やがて道の方、どんどん都市部から郊外に変わっていきました。ハーレーさんがね、無理な追い越しを繰り返すので、もう嫌だなあ、ああいう運転するともう二輪のイメージ悪くなるのになんて思いましたけど、北海道のナンバーではなかったですね、信号で止まった後ダッシュして前に出ちゃいましたけど、ハーレーさん、もっとのんびり走りましょうね。さて室蘭本線開いてみますが、一向に列車に会える雰囲気なし、なんだかなというふうに思っているうちに、やがて道の駅アビラ D51 ステーションに到着です。そうなんですね、ここ止まっているんですよ。で私てっきりアビラ駅の近くにあるもんだと思っていましたが、実際には追分駅の近く。追分って地名、日本各所にありますよね。昔の交通の要所であったところっていうのがこの追分ってつくと分かるんですが、当然こちらも追分機関区っていうところがあったわけです。そんな関係から D51 とキハ183を道の駅で展示することになったようなんです。で51の方、機関庫の中と聞いておりましたし、第135回でお話したとし、私 SM は触手が動きませんので、それよりもキハ183の方が私は気になって。ちなみにこのキハ183、なんだそれでしょ、特急なんですよ、特急。今まで言ってましたキハ22とかいうのはね、大概が客車、まあ通列車です。こちら特急なんです。まあ、簡単に今はちょっとね、序列が変わっちゃったからちょっと分かんないんですけど、真ん中に8がつくのは特急車なんですよ。キハ80、81、181、ね、まだそのルールって守られてるのかな、国鉄では。ちょっとその辺ちょっと分かりません。ちなみにこのキハ183、従来の特急系のね、機動車の使用を再建として、諸設備の機能向上と体感大切機能に留意して、北海道専用車両として開発されたんですね。あのキハ80っていうんですね、その昔あのブルドッグの顔したような特急列車、ご存知ですか。古い写真なんか見るとね、時々出てくるんですけど、あのブルドッグみたいな顔したやつ、あれを改造したねやつが走ってたんです。北斗、大空、大鳥なんかね、こういろいろあって、道内の特急列車網がね確立されてたんですけども、さすがにほら本土で作ったやつをいくら改造したっつっても、体感設備とか言ってもね、やっぱり故障がね出てきたんですね。であと設備の方も古くなってきちゃったなーっていうのがあったもんですから、北海道のね、使用を考えて、キハ180系機動車っていう、私の大好きなキハ181 この辺はちょっとまた別の時にね、好きな方といろいろお話をしたいんですが、屋根の上に進んでいるアフタークーラーが好きなんですが、まあその気配181系をねベースにして、厳しい気象条件に適合したね、雪と寒さに強い特急系気動車として開発が進められたそうでございます。そんな183系、前を見ていただくと分かるんですが、スラントノーズが好きなんです。斜めに切ってあるんです、スラントノーズ。ぜひこちらの方写真ね、ブログの方に上げておきますのでご覧ください。そんなキハ183が外に飾ってあります。朝の光を浴びて綺麗にキラキラ輝いておりましたんで、ここでパチね。え、残念ながらこう iPhone 用の三脚が壊れてなければもっといいのが撮れたんですけど、まあそれでもこんなもんかなというようなとこが撮れましたんでね、大体の写真を撮ったところ、大阪ナンバーの自動車から年配の男性がすんごく高そうなカメラを持って降車。まあ同じ趣味を持ってるとはいえ、その次にびっくりしましたが、そんなことでびっくりしたなーなんて思っていたら、駐車場にはバスから降りた年配の団体さん。トイレの後に道の駅で買い物のはずが、道の駅のオープンは9時、まだ少し早いということで店内に入れませんでした。するとかなりのねおじい様、おばあ様方がブツブツブツブツと怒っておられました。怒っても仕方ないの、気持ちはわかりますよ。私もそうだもの、ご飯食べたかったものね、その辺はさしょうがないですよ。で、そんな駐車場を見たところ、今度は自衛隊の方々が到着。こちらはトイレ休憩&タバコタイムということで、やっぱり見られてるっていうのを意識してるせいか、とっても静かなものでございました。で、私も朝食を食べるという予定を組みましたんですが、ここでこの後ね 4,50 分もいるのもどうかなと思いまして、夕張行くべ夕張っていうことになりまして、国道234号線から道道462号を経由して国道274号に入って、一応夕張へと行きました。夕張市農協名産センター、ここ地図でも大きく出てたんですけど、行き過ぎそうになりましたけども、巨大なメロングマさん、あのね怖いメロングマさんのおかげでおっとっとっとっとっとっと戻りました。というかまさか山の中の国道沿いにメロングマに会えるとは思わなかった。こちらでエコちゃん用にね、夕張メロンの方を2個発送いたしました。というか、シオン君は食べれたんでしょうか。夕張メロンね。今シーズンあまり出来が良くないと書いてありましたけどもね、試食にいただいたメロン。普段食べるあの青臭さがなくね、甘くて、とっても美味しいメロンでございました。ここでメロン好きならば、新宿などで売ってるように口出しされたメロンを食べるんでしょうが、実は私、メロン嫌いなんです。試食の一口のメロンで十分です。しかしそうやって考えると、本当に今回の北海道ツーリング苦手克服ツーリングとなりました。ウニでしょ、カニでしょ、ホタテでしょ、それに加えて最後のメロン。克服できたのかっていうと、北海道では克服できた、東京に戻ってきたらやっぱり無理だったそんなもんですよ。さて、新夕張からね、国道452号線に入って目指すは南大夕張駅の跡地でございます。南大夕張駅と言われてもちょっと皆さんピンときませんよね。北海道夕張市にあります三菱石炭工業大夕張鉄道線というのがあったんですが、こちらのね線路にありました駅でございます。南大夕張鉄道線ね、私鉄でございます。当然ですわね、三菱石炭工業ですから。で、こちら1987年に廃止されましてね、元はですねこの炭鉱の開発に伴って1906年といいますから明治39年に馬車鉄道が開通いたしまして、その後炭鉱の発展によって専用鉄道が敷設されたそうです。夕張岳のね山麓から切り出された木材のほか、大夕張ダムの建設当時の資材の搬入でも賑わったそうですよ。末期は三菱南大夕張の炭鉱の石炭拠出駅となっていたんですけどもね、こちらの炭鉱の合理化によって廃止になっちゃったんですけども、廃止後のね駅舎の方は解体撤去されたんですけども、ホームにね車両の方保存されておりました。でこちらの方にね、那覇府一っていう車両があるんですけど、雪の重みでね転倒したらしいんですよ。豪雪地帯じゃないですか。でホーム自体も崩れ始めちゃったらしいんですけども、三菱大夕張鉄道保存会という人たちの、ね、手によって修復されて今綺麗になってるんですよ。これだけじゃなくてね、そこに行くまでも夕張線の廃線跡があったりして少し寂しい気がしていましたけども、 やがてですね、商店街らしきところを過ぎて左手に大きな跡地がありました。あ、ここかと思って行くと京都ナンバーの古い BMW が来て、私よりかなり年上のライダーさんでした。かなり先に到着して見学されてたようですけど、すれ違いざまにね、気をつけてねって言われました。まあ、大荷物の V ストの私を見て思わず出た言葉だったんでしょう。こちら南大夕張の方で見学なんですが、外からね、てっきり写真を撮るだけなんだろうなぁなんて思ってホームの方を上がってみたら、なんと鍵が開いているんですよ。ラッキーなことに車内を見学することができました。本当にね、古い木造なわけですよ。床もね、木製ですから。いやぁ、こんな古い車両、こんな程度よく屋外で保存されてるなぁということでね、保存会の方々に感謝をいたしました。こちらの方ね、ブログにも写真を上げておきますので、どんな古い車両かをちょっとね、見てみてください。ほんと古いっすよ。どっかのね、これ、まあでもあれか、でもそこにあるからいいのであって、博物館に持ってっちゃったらしょうがないかな。ほんと博物館に持ってて保存してもいいぐらいの車両ですね。そんなんで、わーっと感動したら、偉い勢いで砂利の駐車場に乗りつく軽自動車。石をバギバギバギってすごいでね、弾き飛ばして音がするし、ブレーキをかけてグーってあのすごい音がして、びっくりしました。山あいの静かな町に何事かと思っちゃいましたけど、さて、このまま国道452号線を進んでと思ったんですが、民家もなくガソリンスタンドもなく携帯も普通、鹿や熊に注意とツーリングマップに書いてありましたんでね、ちょっとそこは挫折して U ターンして快速旅団さんへ向かいました。ポッドキャストの方ではね、お世話になっております幹事長のゆいまるさん、あと団長さんにご挨拶と思って向かったんですが、少し早すぎたようでございました。そんなに自分的には早くなかった、そりゃそうですわね、朝早く起きてた。でも実際には早すぎたようでございました。団長さんにはご迷惑をおかけしてしまいました。本当に朝夜ここを訪問でご迷惑をおかけてしました。名刺を作るのを忘れたんですが、ステッカーを渡して、まあお店に寄っただけでね、嬉しくなってしまいましたけども、で団長さんを目の前にしてね、ポッドキャストから聞こえる団長さんの声と同じ、いや少し若いなっていうような気がしてね、声を聞こえただけでもうなんかもう舞い上がってしまいましたね。自分もリスナーさんに初見の際には声同じですねと言われるのに、わあ同じ声だとか、本当に逆になって緊張してしまったっていうのは おかしなものでございますが、快速旅団の方をね、店内の 上の空で見てしまいました。次回は落ち着いてもっとゆっくりと見直してみたいなものでございます。さて、何か気になるものをと思ってキョロキョロしますと、ちょうどよくステッカーとオリジナルシートがセットで販売されているじゃないですか。これこれと思って買いましたけども、今思えば2個買って糖質万歳キャンプのお土産にすればよかったと後で気づいたのは内緒の話でございます。で、団長さんの方にね、幹事長のね、ゆいまるさんね、ちょっと重役出勤ですっていうお話をいただいたので会えなかったのは残念でしたけども、団長さんにこの後ね、私三笠公園まで行くんですよっていうことでね、道をお聞きしたところちょっと進めていただきました。じゃあ出発の写真と動画を撮っていきますよということで撮っていただくことになりました。 YouTube の方ね、最後の最後の方に出てきておりますね、荷物満載の私が。はい、でこの後は三笠、あ、そうそう、その団長さんに撮っていただいた写真ね、ツイッターの方に上がってましたけども、これ非常にいい写真だったもんですから、私の手帳のね本に挟ませていただいております。もし、見たい方、ツイッターの方で見ていただければ分かったと思うんですけども、快速旅団さんのツイッターの方でね、まあ両方ともフォローしてないで見れなかったという方、ぜひ第3回の糖質万歳キャンプの方で見てください。で、この後は三笠鉄道公園の方へ行きます。団長さんに勧められた道道3号線の景色の良い道、本当にいい道でしたわ。ゆっくりのんびりと走りながら、お昼は三井食堂でラム唐揚げ丼かななんて思って飲みましたけども、どうもですね、団長さんに勧めていただいた道道3号線ね、当初計画した道とは違っておりまして、でもね、頭の中では同じ道だったもんですからね、何にも疑問に思わず、この後は万事線の跡地を通ってでなんて思っていたら、突然ですね、畑の真ん中にクハ711系っていう電車が見えたんです。おと思ったんですね。国鉄の711系電車なんです。これ日本初の量産型のね、近郊型の交流電車なんですよ。函館本線電化事業と並んで開発された徹底した体感 大雪機能を考慮した初の北海道向け国鉄電車というございます。先ほどもね、徹底した体感、ね、寒さの対応をしてっていうので、なんとこちらね、客室の窓、内外2組の窓枠を持った二重窓で、内側の窓枠を FRP なんですね、冬季の車内保温と結露防止を重視した設計にもなっていたそうですよ。すごいですね。そんなね、あんまり車両の話でもしょうがないんで、車体のはね、赤の2号エンジン色と、でクリーム4号というクリーム色がね、塗って入っている線なんですけど、でこの車両、インターネットでね、719保存の声が上がって、北海道鉄道観光資源研究会さんがインターネットの募金を開始して、目標金額が達成できたんで、こちらのファームレストラン大地のテラスさんにね、2両の保存が決まったそうでございます。2015年8月から保存車両の展示が始まったそうでございます。という711系を見てましてね、ここあれそうか、うちの仲間から聞いたレストランだと思ってね、じゃあついでにお昼ご飯を、じゃない、正確に言うと朝ご飯をっていうような気で食べてみようかなと思ったんですけど、食べ放題のお店なんですね。大地のお野菜のお店の食べ放題なんです。まあ一人でね、そういうところに気取ってね、食べ放題っていうのもどうかなという気がしたんで、ちょっと電車だけ取って席を急ぐこととしましたけど、そんなこんなでやがて三笠公園の方に到着です。こちらも申し訳ないんですが、鉄分を補給させていただきました。 JAF の割引が付き持ちだけお安くなりました。展示費はうーんって感じかな、正直言うと。あ、でもね、ディーゼル機関のモックアップ、これは改めて勉強になりました。ここでライダースジャケットを着ている方がいたんで少しご挨拶。 W800 の札幌ナンバーの方で、私より少し上かなという感じがいたしました。でその方がね、お話をした後、今度はですね、かなり年上のご婦人からお声をかけていただきました。札幌ナンバーの自家用車で、私たちぐらいの女性が運転なさっていましたから、まあ、娘さんでしょうか、お嫁さんでしょうか。東京ということにびっくりしておられましてね、お気をつけて、なんてお上品にいただきました。さて、いい加減、お昼ご飯というか朝ご飯ということで、セイコーマートに行って、上りが出ているカツ丼を探したんですが、品切れということで、そうなると、うん、今度こそ本当に三井食堂だな。ラム唐揚げ丼と決めて、どうせ道筋にあるだろうから。直線道路日本一の看板があるところまで行く途中だろうということでね、ナビを設定したんですが、これが失敗。後から知ったんです。三井食堂ねえな、ねえなと思ったらですね、どうも一つ手前の信号を曲がっておりました。ないわけです。で広い道に出たなと思ったんです。ここかなと思ったら、また狭い山の中へ。道道1145線のようだったんですけど、また騙されたよ俺っていうね、気持ちになったんですけども、国道12号線って看板がまた小さくあったんです。昨日の朝ね、帯広からあそこのカリカチエビ時と同じように小さい看板です。まあその経験があるんで大丈夫だろうと思って進みましたけども、すっかり私勘違いしていたんです。というのも、日本一の直線道路 29.2 キロの看板、美梅の方にあるんですが、その美梅が終点だと思ってたんですね。美梅から札幌への直線だと思ってしまっていたんです。実はこれ逆だったんですよね。美梅から滝川なんですよね。でもね、この時は自分は札幌方面に進んでいるというふうに思い込んでおります。峰信という町から国道12号に入り、おお直線道路だよって感動していたら、あっさり橋を渡る高架橋で曲がってます。おいおい、なんで曲がってるのなんていう気がしていましたけど、まあそれも込みなのと思いつつ看板を発見。今進行方向にあるんだから、おかしいな、これこっちでいいのかなと思えばいいのにね。そんなことも気づかずに記念写真をパッチリとして、やれやれっていうことです。今度は篠津湖へ向かうことになるんですが、ここでまたおかしな現象です。篠津湖、あの水曜どうでしょうで2度に上がったり、ワカサギ釣りでミスターと大泉洋ちゃんが激戦を繰り広げたところなんですが、これがこの看板より札幌方にあるはずです。しかも岩見沢方面に戻って上幌向かいから行けば分かりやすそうなんですが、なぜか一回美梅駅を案内するんです。確かに Google で美梅駅を確かめてました。しかも目的地と反対方向の美梅駅をなぜか、まあおかげでいい写真を撮れましたけどね。 でもこの時は頭の中で札幌方面に向かった結果が美唄駅なので何とも思っていません。それよりも美唄駅を U ターンさせられて国道12号に戻ってきた時はあれとさすがに思いました。あとですね、峰信本町、ナビでは峰信本町の交差点を右側ですって言われてるんですけども、三笠公園から戻ってきた道も峰信本町じゃなかったっけと疑問の渦が。そうやっておかしいぞと思いながらも走ってたら、今度は交差点の名前ですよ。なんとですね、峰信本町が4つもありました。おいおいおい、どうの峰信本町で曲がるんだよって泣きが入った瞬間、右折ですって言ってくれましたんで、あ、こっかーって思って曲がったんですけども、あれには参りましたね。せめて1234つけるかね、名前変えてくれよって気がします。で、そうやって国道12号から峰信本町でね、右に曲がって月形方面と進みました。しばらく進みますと田園地帯が広がってきます。右を見ても左を見ても同じ風景でね、右に行ったり左に行ったり、ここはどこ、私は誰状態です。しかもですね、道路が起伏にあふれてて、なぜか道路が盛り上がってるんですよ。あれもしかしてスピード違反対応ですかね。ちょっとスピードを出したらですね、飛び上がりまして、エンジンガードがゴツンとしそうな感じがしました。あ、やっちゃったと思って、止まってみたんですけども大丈夫です。慌てて、下を見たんで、お漏らししてなかったんでよかったんですけど、安心しましたね。おかげでスピードどんどん落としましたけど、わけのわからないまま40分近く走って道の駅新篠の津へと到着したのは言うまでもありません。そしてここでやっと何か食べれることに気がつきましたけど、で、道の駅ホテルを併設しているようです。とりあえず水曜どうでしょうのね、ワカサギ釣りの方で旧篠津村の候補の方々が差し入れをしてみました。地酒大ボラを購入です。実はテレビではこの時気まぐれも出ていたんですけど、そちらの方も欲しかったんですけど生産が終わってしまったようです。仕方がないので大ボラだけを購入して、イコちゃんとマコッチェの分も含めて2本なんですが、フロントの方すんごく不機嫌でした。なんでなんだろう、大ボラだけでね、気まぐれのことを聞いてもね、冷たい返事、なんだこのおっさんと思ったんでしょうか、それともまた水曜どうでしょうのファンかと思ったんでしょうか。笠木水の場所を聞いたんです。建物の裏ですよしか教えてくれませんでした。まあ仕方がないんで、ここね、キャンプ場も併設されているので、キャンプ場の受付のお姉さんに聞いてみたところ、昔は看板があったけど今はねって話になって、そうですよね、20年近く前ですもの。でもね、案内してくれまして、確かこの辺りだったわよと教えてくれました。やっぱりリアルタイムで見ていた方は強い味方です。この後何も食べてないんで何かを食べようかなと思ったんです。ここでしっかり食べちゃうとな。実はですね、この後札幌プリンスに泊まって JR 北海道に就職した元アルバイト君との疑いもあるんでね、どうしようかなと思ったんです。そんなところにソフトクリームの看板発見ということで、ソフトクリームを食べましたけども、よく考えたらこの日朝から昼過ぎまでソフトクリームだけだったんですね。でも本当美味しいソフトクリームでございました。で、そうやって、札幌プリンスへ向けてです、道道81号から国道275号へ出て札幌市内へ。お、時計台だ。いきなりね、街中入ってみたら時計台じゃないですか。時計台って小さいんですよね。まあ、以前ね来て写真を撮ってたんで何とも思わなかったんですが、おおと思って振ってみたら GoPro の電池切れてんですよね。だから録画できなかったんで残念でしたけども、この後無事札幌プリンスホテルの方にチェックインいたしましたけども、部屋はね9階ということで荷物の方をフロントの係の人に持ってっていただいたんですが、助かりましたね。ジンギスカンの方を食べ行ったんです。味の羊が丘さんというお店です。アルバイト君はあまりねお酒とか得意でないもんですから、どこ行っていいかわからないということだったんでね、まあ、ちょっと一通り歩いて匂いの良さそうなところっていうところで入ってみたんですけど、これが美味しいお店でしたね。まあ有名店だったのかな、ちょっとその辺はよくわからないんです。札幌クラシックを飲みながらのジンギスカン、ちょっと飽きちゃったなーということで2人して、その後2杯目はねスーパードライに変えたのは内緒でございますけど、でその後ねラーメンを食べに行きました。ラーメンやっぱりね、札幌来てラーメン食わないわけにはって、 どこがいいんだよどこがって言ったら、やっぱりこれもね、 JR 北海道に就職してもそんなに札幌にね何回も何回も飲みに来るわけではないっていうことです。それは確かにそうですわね。 ということで、どこのラーメン屋がいいかわからないということで、こちらもラーメン屋さんね、で一通り見て匂いだけで入ってみたんです。こちらも正解でございました。お店の名前は忘れましたが、写真の方を上げてますので、よく見ていただければと思います。で、この後ですね、アルバイト君と楽しい夜も過ごしまして、で部屋の方へ戻ってきました。でホテルでね、20代女性2人とエレベーターが一緒になったんですが、一人の方が間違えて私より下の階のボタンを押してしまって、どうしようになってたんです。そこでね、大丈夫ですよということで、もう一度押せばキャンセルだからと押してね、キャンセル、あ、本当だ、すいませんということになりました。でもこっちはね、もうジンギスカン食ってきてニンニク臭いからね、あんまり口聞きたくねえなっていうのがあったんで、降りる時もね、まあ、あんなニンニク臭いのかと思ったんで、すぐね降りながら閉まるのボタンを押してあげたんですけど、そうすると早く閉まるんですよね。そしたら後ろからいい人だったねって声が、おいおいちょっと嬉しいじゃねえかよなんでね、部屋に戻ったんですが、最後の最後でちょっとね気持ちが満載に嬉しくなった310キロの旅でございましたけども、あっという間に酔いも回って瞬殺となったのは内緒の話でございます。さて、第137回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりことポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。いよいよね、札幌まで帰ってきましたので、あともう一回だけお付き合いくださいね。この他、ずっこけ話、写真なども V トークラジオのブログ http://vstalk650.caesarnet の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームの方、ブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。で、いよいよあと1ヶ月となっております。第3回糖質万歳キャンプインクボキャンプ場、今年も行いますよ。日にちは10月26、27日、ちょっとね今同志の方がちょっと騒がしくなっておりますが、まあ、それまでには落ち着くでしょう。10月最後の土日でございます。ザキネも今年で引退して娘さんにカリニザをお譲りするということですのでね、ザキネとの最後のキャンプになるかもしれませんけど、第3回糖質万歳キャンプの方を企画しておりますので、ご参加よろしくお願いいたします。ツーリング企画の方に、名簿の方もありますので、まあ、何名かの方挙げていただいてますし、あと私の方でちょっと代理登録の方もさせていただいております。バイクの方がね、っていうことで入ってない方もいらっしゃいますけど、分かってる方だけでもちょっと代理登録してありますので、ぜひぜひね、参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第137回バイク系ひとりことポッドキャスト番組 V トークラジオ、次回北海道ツーリングは最終回ですが、そしてまさかあんなことが待っていたとは、もう少しお付き合いくださいね。これにて終了です。